小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2024年7月11日の番組です。実はこの収録前のマイクテストで、はい、毎回我々は漫画を勧め合うという
漫画が好きですからね。
そうなんですよね、
本当にお互いに。
あの、またおすすめ作品あるんですけれども、いいですか。
素晴らしい、三太さんのおすすめ作品いつもいいもんね、
はい、小坂さんにおすすめしてドハマりしていただいた、あの、地あるじゃないですか。
ありますよね、地動説のね、
はいはい、地の編集者さんが手掛けているまた新作なんですけれども、うん、常木根太郎先生という漫画家さんの全部救ってやる、これは動物の保護活動の漫画なんですけど、まあ魂をえぐられます。
あ、そうなの、
はい、
うわ、
いや、まあ、動物の保護活動、命を扱ってますから、うんうん、きれい事だけじゃないですし、あの、すごくいいことをしてそうな団体なのにめちゃめちゃ闇深いみたいなところにもすごくこう切り込んでいっているので、さすが常木先生、千代田さんって感じですね。
またその漫画家さんが、はい、なんか保護活動にも関わって、
そうなんです、ご自身も動物飼ってらっしゃいますし、めちゃくちゃご自身の足で取材行くんですよ。
あ、現場とか
現場に行って話を聞いて、で自分もイベントに参加して無料で似顔絵ワンちゃんの描いてあげたりしながら、もうとにかく動くんですね、作者さんが。でそれが動画になってて僕好きになって作品を読み始めるっていう、ちょっと珍しいパターンだったんですけど、やっぱこう取材してる人の作品っていいなってシンプルに思いましたね。
そのね、そう、そこにね、はい、結構ビジネスの鍵があって、
ビジネスの鍵が、
はい、最近ちょうどうちの会員さんたちに話した話と、
はい、
そう、根っこでつながると思う、ね、今の話ね。
お、根っこの話から。
根っこの話、
根っこで、はい、お願いします、はい。やっぱ自分で動くのがいいという話ですか、ね、
最近ね、はい、私も、知った漫画で、ええ、夜逃げ屋日記だったかな。
いや、知らない。
夜逃げ屋さんっていうのがあって、はい、世の中に、ええ、その夜逃げ屋さんについて書かれてる漫画なんですけど、
はい、
これも作家さんが自らその夜逃げ屋さんでバイトして
る
んですよ。
本当にあるものなんですね。
もうその現実の真っ只中に自分がいて、
はい、
その体験を生々しく、漫画にしてるっていう。でそのね、さっきも言った話ですけども、その先日、はい、全国からあのワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちが集まって、まあ、定例会合でね、私の話を集まった方々、それからカメラの向こうでオンラインで聞いてる方々ってたくさん聞いてくださったんですけども、
はい、
まあ、そこでもね、この、まあ、動くことっていうと一言なんだけども、もう少しちょっとその日に言った言い方を使うと、
はい、
目の前の世界、目の前の現実に身をもって臨んでいくと、
う
ん、
お
ー、このことが実はビジネス力を高めていく、はい、まあ、ひいてはこの先行き極めて不透明な、まあ、不確実性の時代と呼ばれる時代の中でよりよく生きていく重要なコツなんだよねって話をね、その科学的な話も交えながらしたんですよ、
はい、うんうん、
でその目の前の、じゃあ世界にして目の前の現実に身をもって臨んでいくって、まあ、どういうことって言ったら、例えばその先ほど の動物保護の漫画を描かれてる方が実際に自分もそういう動物をまあ保護してというか引き取って飼っていたり、その活動に現場にこう入っていくわけじゃない、うんうんうん、これはまさにその目の前の世界、目の前の現実に身をもって、そうですね、うん、その夜逃げ屋の彼も、はい、うん、まさにそうですよね、現実の中に入っていく、
とんでもないリアリティですよね。
すごいリアリティだと思う。だから、まあ、もちろん漫画でリアリティが帯びるってこともあるし、
はい、
それが、まあ、また漫画の説得力を増すっていう漫画としての良さもあるんだろうけども、実はですね、はい、その目の前の現実って、まあ、常に簡単ではないのよ、
うんうん、
まあ、我々ビジネスもそうですね、
はい、
でもそういうところに身をもってこう望んでいってこそ初めてこう帰ってくる現実から、ちょっと分かりにくい表現かもしれないんだけども、現実から自分に帰ってくるものがあってですね、うんうん、その帰ってくるものをまた受け取って、受け取ることによってちょっとこう自分の中に変化が起きるじゃないですか、うんうん、あ、こういうことなのかとかね、うん、これも現実に、まあ、私が最近よく使う言葉なんですけど、現実にこう触りに行かないと、
うんうん、
これ例えばネットとかで、はい、ある種のこうルポとしてね、ふんふんで、まあ、例えば私がその夜逃げ屋さんの漫画を読んで、はあ、夜逃げってこういう風かって見ていても、そのなんか現実から私に直接帰ってくるものはないじゃない。
確かに。
だから、まあ、漫画は漫画でとてもよく素晴らしい漫画だし、はいはい、いいんだけども、まあ、それちょっと置いてね、自分の実体験じゃないじゃないですか、
うんうん、
だけどやっぱりその違いってすごい大きいと思うんですよ、うんうん、だからビジネスにおいても、その目の前の現実にどれだけ望んでいくかっていうことによって、どれだけ目の前の現実から自分に情報が返ってくるかがあって、
うんうん、
でそれを受け取ることによってちょっと自分の中に変化が起きて、また現実に望んでいく、でこの繰り返しが何を高めるかっていうと、その自分が直接そういうふうに望んでいる現実に対する感度を高めるんですよね、
うんうん、
例えばうちの会員さんの話を少し具体的にすると、はい、うちの会員さんからよく出る言葉って、何か例えばあることをやったらすごく成果につながりましたと、でそのきっかけはたまたま売り場でお客さんがこういう一言を言ったんですよとかね、うん、そういうことってよくあるんですよ、
うん、
うちの会員さんか、なんというかこうデータ見て商売してないっていうか、まあ、データですらもただのデータにしか見えない人と、はい、そこからものすごくそのお客様というものが読め込める人といるじゃないですか、うんうんうん、これも感度なんですよね、
うん、
でこの感度ってリアリティでもあるし、その感度でまた思いついて、そして何かやってみる、でまた自分の現実にそれを投げ込むっていうかね、身をもって臨んでいくわけじゃないですか、うんうん、ただまたその現実の方からまたそういう情報を受け取るっていうことのなんか繰り返しで、また感度上がると、
うん、
この感度が非常に重要で、この感度が鈍くなってるんですよ今日。
あ、自分ですごく鈍いなって今お話聞いてて思ったのが、
うんうん、
私ちょっと先日ちょっとした手術をしたんですね。
あらあら、はいはい、
で僕普段の病院選び結構Google さんの評価とかで選んじゃったりしていて、
なるほど、
先生が怖いとか書いてあったらもう行かないみたいになってたんですけ ど、
なるほど、
紹介状書いていただいた病院で手術をしたんですが、うん、そのネット上の評価はまあ散々だったんですよ、
ほうほうほう、
で行く前に見ちゃってうわーどうしようって思ったんですけど、
あ、こんなとこ紹介されちゃった
って、はい、うん、で行ってみたら先生丁寧ですし、看護師さんも優しいですし、設備もちゃんとしてるし、ベテランならではの知見みたいなものも教えていただきましたし、あれ書かれてるものは一体何だったんだろうみたいな感じで、あの実にこう目の前の現実を見ないまま素通りしようとしていた
なて、もしかしたらだから紹介状な紹介状なかったのね、パスしてたかもしれないもんね、
本当に本当に、
いやそうなんですよ、なんか私こう普通に街の中にあるすごい美味しい店見つけるの得意で、
は
い、なんかそれ感度だ
ってますよ、
なんかそれ感度なんですよいやここきっと美味しいよみたいなね、
あ、
それは感度じゃないですか、
それやっぱこうなんか言ってみれば本当なのかどうかもわからないようなことに惑わされずに、ご自身でどんどんどんどんいろんなお店に飛び込んでいったり、いろんなお店の人と対話をしていって、
まあ長年の経験
で、ね、長年の経験で帰ってきたものが
自分の感度を高めている、
感度を高めている、
はい、で感度が高いっていうことは単に感度が高いだけではなくて、今みたいな話で実際に次に自分がアクションする時の精度が高いってことになるでしょ、だからこれはビジネスに置き換えてみると非常に想像つくと思うんだけど、そういう目の前の自分のビジネスに関わる現場のから得られる情報に対する感度が高く、それに基づいていろいろ判断したり考えたりして、何かより良くなることをやってみる、行動した時の結果が出る精度もやっぱ高いってことになってくるでしょ、うんうん、これは結果的に自分のビジネスにとって良いことなんだよね、
うん、
でしかも今もう一つ重要なことは、これをなぜ先日会員さんに言ったかというと、そのどんなに状況が不確実で 全く予期せぬことが起こっても常にこの状態なんですよ、うん、起こった出来事からどうすればここをうまく切り抜けられるかとか、どんなに予期せぬことでも、うん、それはやっぱり対処能力っていうことにもつながってくるんだよね、うん、マニュアルじゃないから、うんうんうん、その現実からどういうヒント情報を受け取ってどう解釈して意味付けてどう対処していくか、この繰り返しですよね。でこれをとある、まあ、経営学いろんな学問的な言葉でセンスメイキング、
センスをメイクするってことですか。
もうまさにね、ははは、センスメイキングということで、はい、実際にそういう話をずっといろいろ文献も紐解きながら、まあ、森の中にね、自分が見知らぬ森の中に分け入るとすればそれは予期せぬことも起きるだろうと、うんうん、でもそれが我々が実際やってることなんだよ、ビジネスでと、はい、だけどもまあ森の中にどんどん分け入っていっていろんな目に遭いながらセンスメイキングしていれば、やっぱりまた新しい森の中に分け入ってもその先に行ってもやっぱり結構ちゃんと対処できるんだよね、うんうんうん、現実にっていう。だけどそれやっぱ現実に森の中に分け入らないで、それでなんかなんだろう、森の中に入っても安全な方法ってこう動画だけ見てても、それはやっぱ行動、自分でその森の中に分け入っていかないと、
そうですね、
あなたのセンスメイキングはできないという、はいはい、でこれはやっぱ会員さんたち見ていて、とにかく行動する人たち、うん、あるいは入会する実践会に入ってそういう周りの人たちに感化されていくので、うん、やっぱりみんな行動が早くなるっていうか、うん、そのスムーズになるというか、うんうん、まあ、そうすることによってこの文脈で見たときに非常に皆さんそのこの不確実性の高い時代に、うん、上手にやっぱり商売で、まあ、コロナみたいなことがあってもものすごく上手に切り抜けてたし、うんうん、こういう力が今のビジネスにおいて最も重要な力なんだな、うーん、まあ、この時代を生きる力と言ってもいいですよね、
はい、
ということをたまたま話してたので、そのさっきの、
う
ん、自ら現実に飛び込んでいって、まあ、その方は漫画家ですから漫画にもしてるわけですけど、やっぱりその現実の中でまさに生きているその方だったり、あ、センスメイクしてますねっていうことを、まあ、思った次第です。
でも僕もよくやる取材という行動がただ何かを調べに行ったって終わらずに、
あ、そうそうそうそう、
インタビューが上手くなっていったり取材が上手くなったりっていうのはセンスメイキングでもあったんだな、
そうですよね、
っていうことを感じました。
やっぱりその目の前のその体験者だったり、うんうん、いろんな現実の中により入っていくわけだもんね、はい、まあ、入り方も上手くなると、うんうんうん、そこからの情報の得方も上手くなるということでもある、はい、うん、非常にビジネスにとって大事なお話に漫画からつながった次第です。
夜逃げ見るんで、
あ、夜逃げ
全部作ってやる、
全部そうです、ね、
読んでください、
はい、お互いにまた感想を後日
お願いします、
はい
はい、ありがとうございました。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三岡悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学。Presented by Oracle.